とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。今回は火災についてです。火災から安全に避難するには、危険な状態になる前に行動を起こすことが重要です。万一ホテルや住宅で火災に遭遇し、気づくのが遅れた場合、どうするのかを考えてみましょう。廊下に出る際は、一気に扉を開けたりせず、扉の上部に手を当てて、温度が高くないかどうかを確認します。温度がさほどでもなかったら、扉をゆっくりと少しだけ開けて、廊下の状況を確認します。この時、煙を呼び込む危険性があるので、窓を開けたままで廊下の扉を開けないことです。廊下の煙がまだうっすらとして、避難する先の階段室まで見通しが効けば、あらかじめ確認しておいた防火上安全な階段室やバルコニーに避難しましょう。避難するときは、人の誘導や物音に気を配り、火災はどこか、どこが安全かを考えながら冷静に行動してください。また、薄い煙でも吸い込むと咳き込んだり涙が出て、避難の支障になります。時としてそれが元でパニックに陥ることもあるので、できれば折りたたんだハンカチやタオルを濡らして、口と鼻に当てながら呼吸をしてください。また、身を低くして煙を吸わないように避難しましょう。一方、不幸にも廊下の煙が濃く、先が見通せない状態であったら、無理に避難するよりは部屋で籠城して助けを待つ方が安全な場合が少なくありません。扉を閉めて濡れタオルなどで隙間を埋め、その上で窓を開けて助けを求めましょう。次に、地震の時の火災旋風はどうして起こるのかについてです。関東大震災では巨大な火災旋風が発生し、墨田区本所にある横網町公園内に避難してきたおよそ3万8000人もの人が犠牲になりました。地震火災に伴う火災旋風はその数も少なく、発生の機構が完全に解明されているわけではありませんが、大きく分けて次のようなことが分かっています。火災旋風には大きく分けて、炎を含んだ火柱のような旋風と、炎を含まない竜巻が火災の上を通過して起きる場合の2つがあります。前者が火柱のような火災旋風は、もともとの火が周囲の気流の影響を受けて成長すると考えられています。大きな火災が発生すると、周囲から空気が吸い寄せられます。その際、炎を回転させるような条件が揃うと、炎はやがて渦状になり、火柱が形成されます。市街地の中で高い建物で囲まれ、一部に風の通り道ができていたり、川があって市街地部分より風の通りが良いといったような風速分布に急勾配が生じるようなところで発生しやすいと考えられています。また市街地火災では、火災の風上側の離れた場所に竜巻が発生しやすいことが分かっています。これが周囲の火災を巻き込んで火災旋風となることもあります。次に、火災警報器以外に備えておけば良いものについてです。住宅用火災警報器は義務設置となっているので、自宅にすでに設置されていることと思いますが、それ以外に火災時の被害軽減に役立つものとしては、やはり消火器です。火災は滅多に起きませんが、いざという時にやはり家庭用に1本は備えておくことが必要なのではないでしょうか。なお、消火器には期限があり、期限を過ぎたものについては消火剤の取り替えが必要になりますので、 業者に問い合わせてください。消火器をどこで購入してよいかわからない場合は、最寄りの消防署に聞くと教えてくれます。その他、防炎加工を施した寝具やカーテンなどもあればさらに安全です。もっともこれらが備わっていても、身の周りの燃えやすいものがストーブなど火器の周りに散らばっていれば、火災は急速に拡大してしまいます。まず重要なのは、家の中の整理整頓。洋服ダンスや洋服ダンスの中にきっちり物がしまわれたような家庭では、火災の発生危険も拡大危険もかなり低くなっていると考えてよいでしょう。
防災メモ。火事を出さないためには、日頃の習慣を見直すことが大事です。寝タバコやタバコの投げ捨ては絶対にやめましょう。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使いましょう。寝具やカーテンなどを念のため防炎製品にしておくと安全です。ガスコンロなどから離れるときは必ず火を消しましょう。電話や来客があっても少しの時間と油断してはいけません。逃げ遅れを防ぐための火災警報器や初期消火のための住宅用消火器を備えておくことも、火事から命を守るための基本的な対策です。消火器はいつでも使えるように点検し、使い方を確認しておきましょう。
高齢者を狙う悪質リフォーム業者についてです。最近ニュースなどで悪質リフォームという言葉を耳にすると思いますが、悪質住宅リフォームの手口をご存知でしょうか。一口に住宅リフォームといっても、家の増改築だけでなく、床下の補強、屋根や壁の改修、塗装などの各種工事のほか、床下換気扇の設置工事などもあります。悪質住宅リフォームの手口としては、無料点検をさせていただきます。床下がしけっています。このままでは柱が腐って地震が来たら家が倒壊しますよ。梁にひびが入っています。補強工事をしないと危険ですよ。などと言って不安を煽り契約させます。勧誘は長時間にわたり、断ってもすぐには帰りません。1回目の工事が済んでも、また業者が来て補強が不足しているなどと言って追加工事を進め、新たな契約をさせます。見積書は工事一式と書く場合が多いです。甘い言葉に落とし穴があります。特に一人暮らしの方は要注意です。例えば、おばあちゃんこんにちは、何かお困りごとはありませんか、町内から指定をいただいてご近所の工事をしています、など優しい甘い言葉に落とし穴があります。また、親切丁寧に高齢者の良き話し相手になってくれます。家族や知人に相談する時間的な余裕を与えずに契約を急がせます。契約を拒むと、泣き落としや威圧的な態度で契約を迫ります。契約後は工事の開始を急がせます。一度契約すると、同じ業者や他社が次から次へと契約を迫ります。代金の支払いを受け取るため、自動車で銀行まで案内し、預金の引き出しを手伝います。また、現金の支払いが受けられない場合には、クレジット契約を迫ります。このように、悪質商法の手口は様々です。そんな時でも、毅然とした態度で断る勇気を持ちましょう。例えば、悪質業者を自宅に入れないでください。対応はインターフォン越しでお願いします。契約前には必ず家族や知人に相談しましょう。不要な工事ははっきり断りましょう。困った時には110番です。契約を必要に迫られた場合は、迷わず110番通報をしてください。次に、手口の事例をご紹介します。1、自宅に来た業者から、床下のシロアリ点検を無料で行っていますとのことであったので、安易に依頼をしてしまいました。数分後、業者は床下で撮影したというビデオを見せて、シロアリは大丈夫でした、 しかし床下のコンクリートが老朽化して錆が入って家が傾きかけています。地震があったら危険ですよと補強工事を勧められ断り切れずに契約をしてしまった例です。2. 先日自宅の台所が水漏れするのでチラシを見て業者に修理を依頼しました。業者の対応は迅速かつ親切丁寧であり、しかも低料金であったことからこの業者を信用してしまいました。数日後この業者がやってきて、先日の水道工事の際床下を覗いたのですがすごい湿気でした。このままでは大事な柱が腐ってしまい大変なことになりますよと言われ、業者が進めるままに床下に防湿剤を設置する契約をしました。この業者を信用していたことから契約内容をしっかりと確認せずに契約をしたため、床下一面に防湿剤を敷き詰められた挙句、法外な料金の請求を受けました。3. 自宅に来た業者から、屋根に設置しているテレビアンテナが傾いていますよと言われ、無料とのことだったので修理を依頼しました。業者が屋根の上に上がるとすぐに瓦の割れる音がして、これはひどい。かなり瓦が割れていますよ。修理をしないと雨漏りがしますと言われ、仕方なく工事をしてもらいました。するとその日以後、次から次へと違う業者が来訪し、執拗にリフォーム工事契約を迫られるようになった事例です。このようなことを防ぐためには、家族や地域ぐるみで見守る目が必要です。ご家族の皆さんは、銀行預金などの残高が急激に減少していないかチェックしてください。クレジット会社から見覚えのない請求書が郵送されていませんか？気にかけてあげてください。ご近所の皆様は見慣れないセールスが頻繁に出入りしていませんか？リフォーム工事が次から次へと行われていませんでしょうか？家族や地域ぐるみで見守る目が必要です。ここでは高齢者を狙う悪質リフォーム業者についてご紹介しました。安全運転アドバイス、よくある事故防止についてご紹介します。よくある事故がどのようなものかご存知でしょうか。自動車事故のうち7割以上が4種類の事故で起こっています。よくある事故だからこそ、事故を未然に防ぐためのポイントを押さえておきたいものです。どの事故もちょっとした工夫で防げますので、ぜひ実践してみてください。まず、追突事故防止についてです。主な原因は脇見運転などです。追突事故を防止するためには、前の車の不意な減速や停止を予測しながら運転すること、低速で走行中であってもしっかり集中すること、余裕を持った車間距離を確保しましょう。特に注意する場所は直線道路や交差点です。追突事故に続いて多いのがバックの時の事故です。主な原因は安全不確認です。ミラーやバックモニターだけに頼らず、目視で安全確認します。見えない時は一旦下車して安全確認しましょう。ゆっくりと歩くくらいの速度でバックします。特に注意する場所は駐車場です。駐車場内は危険がいっぱいです。駐車中の当て逃げやいたずらといった事故が多くなっています。マナーの悪い車の隣への駐車は避け、駐車スペース内にきちんと駐車することが大切です。次に多い事故が出会い頭事故です。主な原因は安全確認や一時停止を怠ったりした時です。一時停止の道路標識がある交差点では、完全に車輪を止めて左右の安全を確認します。住宅街では自転車、歩行者の飛び出しにも注意します。特に注意する場所は信号がない交差点です。交差点にあるミラーでは 相手との距離感がつかみにくい上、自転車や歩行者を見落としやすいことに注意が必要です。必ず自分の目で直接左右を確認するようにしましょう。次に多い事故が右左折時の事故です。主な原因は安全不確認などです。右折時は対向車の影に隠れた危険を予測します。左折時は車両の死角を意識し、左後方の巻き込みに注意します。横断歩道上の歩行者、自転車にも十分注意します。特に注意する場所は市街地の交差点です。急いで右折しようとすることは大変危険です。対向車に注目するばかりに、横断中の歩行者などを見落とす恐れがあります。右折時は焦らず対向車や歩行者との距離、動きを確認しながら走行しましょう。また対向車に道を譲ってもらうこともありますが、油断してはいけません。対向車の影に隠れて二輪車が直進してくることもあります。一つ一つ丁寧に確認しながら右折することが事故を起こさないポイントです。ここでは安全運転アドバイスのよくある事故の防止についてご紹介しました。災害から身を守ろう地震編です。日頃からの備えについてです。リュックサックなどに入れておき、避難しなければならない時に持ち出す非常持ち出し品と、避難後の生活を支える非常備蓄品に分けて家族みんなで備えておきましょう。まず非常持ち出し品です。携帯用飲料水、食品、カップ麺、缶詰、ビスケット、チョコレートなど。貴重品、預金通帳、印鑑、現金など。救急用品、ヘルメット、防災頭巾、軍手、厚手の手袋、懐中電灯、衣類品、下着、毛布、携帯ラジオ、予備の電池、マッチ、ろうそく。これらは水に濡れないようにビニールでくるんでおきましょう。使い捨てカイロ、ウェットティッシュ、筆記用具、ノート、鉛筆など。小さなお子さんがいらっしゃる家庭はミルク、紙おむつ、哺乳瓶などです。次に非常備蓄品1人分です。飲料水は1人1日3リットル、ご飯、アルファ米で 4、5食分、ビスケット、板チョコ、乾パン、缶詰、衣類品、下着、携帯トイレ、トイレットペーパーなどです。非常持ち出し品、非常備蓄品ともに年に一度はチェックして新しいものと交換しましょう。水の確保は1人1日3リットルの飲料水が必要だと言われています。一方、水は飲むだけでなく、洗う、消す、トイレで流すなど、いろいろなところで使う必要があります。お風呂の水はいつも張っておくようにしましょう。
防災メモ。いざという時に慌てないためには、災害や事故に遭った時の行動を自分で確認しておくことが大切です。そのためには、自主防災組織などが行う防災訓練や講習会に参加して、周りの人たちとの関わり合いの中で自分の行動をあらかじめ想定しておくことが重要です。防災訓練に参加することで、身の回りの危険箇所を確認できたり、地域の人たちとコミュニケーションを深めたりすることができます。普段からの備えは、いざという時の心のゆとりにつながります。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日、日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。